大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。9月になりましたですね。長いと思っておりました夏休みもあっという間に過ぎたいう人が多いんじゃないでしょうか。まあ、子どもさんにとっては残念やなということですけど、親御さんにとってはほっとしたという面もあるかもわかりませんが、さてこの先月ですね、兵庫県の西部あるいは北部を襲いましたあの豪雨、あの被害でですね、西陽町の方、宍粟市の方、あるいは朝来市の方、本当に大変な本当あの被害を受けられまして、お見舞い申し上げます。あのボランティアの方もね、随分入られていると。僕は残念ながらあの現地まだ足入れておりませんので偉そうなこと言えないんですけども、ボランティアの方も随分たくさんの方が入って活動しておられるようですが、ただそういう方に僕何人かの方から話聞いたんですけど、やはりあの水害の後片付けというのは大変なんですってね。もちろんあの震災で、あの地震でですね、潰れた後片付け皆さんに知っていただいた時も大変やったんですけれども、それだけでなしにあの水に浸かったもの、例えば家具を家から一つ出すにしても、もうものすごい濡れて重たいんですってね。しかも泥、あの山の土がみんな家の中入ってますんでね。それと同時に出すから、普通なら2人で担げるところは4人5人になると。どうしても人手がたくさんいる。それから畳も もちろん水含んでますし、泥含んでますから、それを出すにも大変ですし、匂いのこと、埃のこと、本当に、大変なご苦労を今もしておられると思いますが、あのたくさんまたこれからもボランティア行くと思います。でそれから例えばあのこのですね、放送局がありますな、あの永田の高取なんですけれども、こちらの方 の永田ボランティアセンター、これは社会福祉協議会の、まあ、あの一つなんですけれども、こっちの長谷部さんという事務局の局長さんが向こう行かれて、いろいろボランティア、活動して、その現場の話なんかも聞きました。でそれからこの放送、この番組ですね、去年の5月に出ていただいたゲストの方、神戸港南ライオンズクラブのメンバーで、あの松原リネンサプライの社長といいますか、岡部隆一さんですかね。あの方も、まあ、あの被災された方ですけども、リネンサプライ、要するにホテルとか病院とかの、まあ、ベッドメイキングとかバスタオルとか、そういうのを、まあ、やっておられるわけですね。それであのお聞きしただけなんですけど、これはあの作用の方にですね、1500枚バスタオルとかあのタオルですね、それから宍粟市の方にもやはり1500枚ほど送られた、まあ、そういうような協力をしていただいている部分もあります。でこれから FMYY のメンバーもやはりボランティアとして現地の方に参加する予定なんですけども、何しろ非常にまあ長期にわたるこれ復興するのにね、時間かかります。今年いっぱい無理でしょうし、そういうことでどんどんのボランティアの方がまあいりますのでね、いろんな面でこれからもラジオ局の皆さん、ご協力の一つよろしくお願いします。さて、前説がちょっと長くなりました。またいつものように今日もこのスタジオにゲストの方に来ていただきました。今日来ていただきましたのは、生活工房 DO を主催しておられます土井恵子さん。土井さんは、震災の時は神戸の長田大橋の方におられたんですけれども、現在はお住まいは宝塚です。お仕事の場所というのはいっぱいあります。方々で活動しておられます。そんな話も聞きながら、震災から得た教訓、そんな話を聞こうと思います。土井恵子さんです。こんにちは。
こんにちは。
前説に上がってすみませんね。いいえ。だけどもね、あの作用の震災なんて僕は人事と思われないんですよね。
はい
はい。で今もちょっと言いましたけども、地震の被害、これも大変ですけども、はい、水害の被害というのはもっと大変なんですね。
そうですね。あの私、豊岡が被害に遭った時に、あの泥かきに行きました。
大変だったでしょ、あの時も。
もうやっぱり私ちょっと日にちが経ってから行ったんですけども、うんうん、でもなんていうんですか、家の下にあの泥が入ってくるってことは、うんうんうん、家中が湿気と臭いとで、
そうですよね。
もうすごい やっぱり状態でした。
そうですね。で、その下の泥をかき出すためには畳み上げていくわけですよね。いけませんからね。
それでまたその縁の下っていうか、そこ入り込んで、でかき出しを手伝ったんですけどね。いや、あの皆さんが洗濯物をいっぱい干してる光景を思い出します。
そうですね。
全部泥に埋まったんですよね。
そうですね。で、その洗濯物をするにも今水が足らないということがありますしね。で、泥流した後それをきれいに拭かないかん、そのためのタオルがいるからということで、
そうです、
いろんな方から送っていただくというね、はい、ですからあの災害が起きた時の、 あの援助の仕方というのは、はい、労力ももちろんありますけれども、はい、物を送る場合と、はい、からお金でもちろんね、はい、する場合といろいろありますんで、
はい、
そういう意味でもいろいろご協力いただきたいですが、さてその、土井さんご自身のことですけど、
はい、
あの震災の時には大橋におられたんですって、
はい、大橋10丁目に住んでました。10丁目、
はい、あの辺はどうでした、被害状況は。
あの、
とにかく潰れますわな、当然。
私がいたところはあの、まあ、あのコンクリート建物、転勤の建物だったんで、あの建物自体は、まあ、かなりあの歪んだりいろいろありましたけれども、まずこう地震の鉄則としてあの逃げ口の確保ですよね。で、夫がドアを開けましたら、もう火の手が見えた。だからもう脱出劇でした。
わ、何階でした？
7階。
うわ、怖。もちろんエレベーター止まってますでしょ。
もちろんそうですね。
ねえ、
でもすごくあの普段から何かの時にと思っていたんです。いて、階段を使って下まで降りる練習をしてたんで、日常的にやってたんで。
なるほどね。
ですから、あの何の不思議も普通に体が覚えてて階段でっていう感じだったんですけど、ただやっぱり。ものすごい脱出劇でしたね。もう本当に
あのお聞きしますと、土井さんはご夫婦でもあの要するに海外、まあ、協力隊といいますか、はい、そういうことで、はい、外国生活も長いですね。そうですね、
3年バングラデシュに住んでました。その前に私もちょっとだけボランティアで、あのタイに住んだこともありますし、
ということは、まあ、そういう文明のものすごい発達したところでなしに、はい、いわゆる開発国とか、はい、そういうことどこに行かれるわけですよね、
まあ、
ですから、ね、今の話7階の階段やないですけど、普段から自分の体を元気にしとかないかんというのは身に染みて分かってるわけでしょう。まあいや、
あのある程度はそういろんなことを考えられる範囲では、あそこあれまでとは想定してませんでしたけど、なんかいろんなことを
考え、ね、いざの時は自分で確かないかんわけですもんね。
そうですね、それは考えてましたね。
ねえ、そういうのを心構えがあるかないかで、あのパッと災害の時違うと思うんですよ、ね、
違いますね。
ねえ、
あの日常の延長というかすぐ隣にそういうことが非常時があるので、普段からこういろんなことを心積もり、
ね、
心積もりですね、しとくことが大事だなと思います。
僕もね、まあ、和子見えてますけど戦争中子供やったんですよ。
あ、そうなんです。
小学校2年生の時戦争終わったんですけどね。ですからその当時の子供いうのはね、いざの時には同性異の全部教えられてたんです。夜寝とう、特に空襲警報になったら、はい、もう寝る前に服全部下着から順番に畳んでいって、真っ暗なところでも服着る、はい、ゲートル巻く、はい、で警報が鳴ったらあの防空壕へ入るかね、はい、もうそれ言われてるからね、いざ鳴った時は逃げることは早い、逃げ足は早い、確かに。もうだいぶ忘れましたけどね。
いや、でもあの子供の時からやっぱり私は北海道の東東部で地震が多いところで、あのしょっちゅう避難訓練をしてましたし、夫は静岡なので、
ああもう本場や、
はい、で本場というか、あの避難訓練は、あのしてるんですよね。だから、ね、あのとっさにドアを開けるとか逃げ口の確保とかね、そういうことも出るんですよね。なかなかあの普段そういう訓練してないとね、あの身についてませんよね。
そうですね。で、それで、まあ、その時は身の安全ということを図られたわけですけども、それからあの家を移られた、
まあ、いろんなことがあって、成り行きっていうんですかね、偶然成り行きが重なって、偶然と成り行きがこういろいろにこう折り重なるようにして、で、1ヶ月後には宝塚に、
なるほどね、
あの新しく住む場所を決めてました。
そうですね、あの時は心ならずも、あの神戸離れた方、神戸だけでなしに被災地離れた方、住めないんで、いろんなとこ行って、いずれは神戸に帰ると思いながら帰れない方がいっぱいあって、
私たちも帰ろうと思ってました、う
ん、ねえ、はい、その時の気持ちというか、僕ある人に聞けば、僕の友達も神戸離れて京都行った人間がいるんですけど、はい、彼は今でも言いますけども、やっぱりあのなんか逃げたみたいに気になって、後ろめたいねやということをよく聞きました。
そうですね、
土井さんはいかがですか。
後ろめたさといえば、やっぱり当日何もしなかった 自分たち、うん、私と夫2人とも、まあ、言ってみたらそのボランティアっていうんですか、 人を支えることに関しては、うんうんうん、素人ではなかった。
今まで何個もやってきたわけ、
はい、しかも私当時の仕事は在宅家事援助家事代行のコーディネーターをやってましたから、人の暮らしを支えるプロですよね、うん、そんな人間が何にも考えられなくなったっていうのか、自分のことしか考えなかった。もう本当に
それはしかし、まあ、
正直
普通でしょうけどね。
いやでもその時は必死だったんですけど、うん、後になるところがなんていうんですか、ボディーブローっていうんですか、
あ、聞いてくださ
い、 聞いてきましたね。本当に辛かったですね。
なるほどね。まあ、その時の体験がしかしいずれ何らかの形で役には立っていると思うんですが、
はい、
そこらも含めてまた後から聞かせていただきますが、はいはいはい、現実に今やっておられる、僕は初めに紹介しました生活工房 Do、
はい、
これを主催しておられる、
はい、
簡単にちょっとどんなことしてるか、例えば本出してんねんとかですね、なんかやってんねん、
毎日を気持ちよく暮らしていくための方法を講座を通して伝えています。
お、はい、それはどっか の、 例えば公民館とかそういうところで開くわけですか。
はい、公民館など で依頼が来る場合があります。
ほうほうほう、
それから、自宅でも講座を主催してますし、もう一つ主催としては別の場所、うんうん、民間のいろんな場所を使っての主催講座も開いてます、
う
ん、で今年から割とこう拠点広げて、
うん、
先7月は隣の月見山でもしました。
お、あ、そうですか、はい、いろんなところでやっておられるんですよね、はい、そういう講座に来られるのはやっぱりいわゆる女の方が多いんですか。
そうですね、私 の、 自宅兼事務所である生活工房でここを会場にする場合は、うんうん、9割方女性なんですけども、うん、公民館でやるような場合は割とシニア世代に絞った講座などでしたら男性の方も多いです。
うん、
それはテーマによって細かいいろいろ毎回テーマがありますので、
うん、あ、そうか。例えばほんの近々一番最近といいますか、
はい、
開かれた講座はどんなテーマでやられました。
一番最近は、これはですね、うん、これちょっといいですか、資料見て、はい、資料見ながら言いますね。これはゴミを減らす暮らし方、これ不要な使わない、不要品をためない暮らし方です。不要品をためない暮らし方っていうテーマで、実はゴミを減らす暮らし方、
そういうことですね、
はい、
いや今言われてそのうちの部屋、僕の自分の部屋見てももう ほとんど 不要品で固まってるというか、
はい、
ただ不要品やけど いつか使うかもわからないというのを置いているというので、
は
いはい、山みたいになるの、
よく言われますね、聞きますね。
そうですか、やっぱり。
でもそれだと、うん、いざという時に先ほど例えば佐用町などにね、うんうんうん、援助物資を送ろうという時に、うん、手間取りますよね。
どこに何があるかあるしな。
それからタオルを送ろうと思ったら、うん、どれが今必要でどれが必要じゃないのかが分かりませんよね、
うんうんうん、
そういうのを普段から仕分けておくとさっと送れます。ちゃんと家の中でこれはいつでもどなたにでも届けられるというものをちゃんと仕分けしておくと。
あ、仕分けをしときますか。
そうです、
順番に積んどったらあかんわけや。
要は自分の今の暮らしに必要なものってすごく限られてるわけ で、
うん、そうです。
それをきちっと大事に分かりやすく配置をして、でそれ以外のものはいつでも手放せるように人様の役に立てるように、そういうようなことをこの講座では言ってます。
へ、
人とつながるっていうことすごく大事で、それはものを、
うん、
自分が使えないものをまたどこかで生かす、うん、役に立てる、うんうん、そういうことでもつながれると思って。
なるほどね、はい、人とのつながりというのを非常に大事にしているという、まあ、ことなんですけども、ちょっとお休みいただきまして、その後また続けて聞かせてください、
はい、
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお届けしています。